はい、こんにちは。人生上昇軸、足立でございます。
同じくピッカリでございます。
本日もどうぞよろしくお付き合いください。
よろしくお願いします。
はい、この間なんか大型台風が、
はいはい、来ましたね。
ね、縦断したということで、
うんうん、
ね、まあまあ被害も出ておりますけども、
ね、
なんか最近のこの数年、関西、特にこの大阪ね、
はいはい、
神戸エリアってなんか素通りというか、スルッと
情報ほどの被害ないですよね。
こっちはない、舐めていく、スッとこうちょっと舐めていくって感じやね、うん、
なんかすごいこと言うてるけどね。
うん、だからあんまり停滞しないんでしょうね、こっちだわ最近ね。
まあ九州はしょうがないですけどね。
本当九州の滞在時間が長いんだよ、ね、も
う完全に通り道になってるから。
うん、でゆっくりでしょ。だんだんスピードアップするけどね。
あの、うん、陸に上がると早いみたいですね、うん、
ああそっか、
海上がゆっくり進んで。
うーん、どうやったん、この間東京のセミナーやってきたんですよね。
はいはい、18日でしたけど、うん、まあ前乗りしてて17日
うん
に行って、まあ、こっち痛み出る時にも雨降ってたらどうしよう思ったんですけどね。
はいはいはいはい、
全然晴れ間があって、
うん、
で東京着くと雨やったんですけど、それはまあ台風とは関係なく、
そうか、
雨、
はい、
でね、20何度低かったんですよ。
ちょっと寒いね。
ほんでまあ、うん、18も心配したら全然もうすごい台風一過のね、
はいはいはい、
晴天で、
うん、
33度でしたわ。いきなり10度上がって。
くっつい、急に暑いね。
もうね、真夏でしたよ、う
ん。あ、でも皆さん、集まっていただいて。
ええー、おかげさまでも、
うん。盛り上がりました。
ね、うん、ありがとうございました。
うん。
いやいや、やっぱりね、楽しくさせてもらいましたけど。
うん。
いつもね、自分が楽しんでしもて。
はいはい。皆さんどうでした？
皆さんもね、うん、結構受けてくれて。
うん、受けたってあんたね。あんた芸人やないねんから。
いや、ついて関西の血が騒いでしもて、
うんうんうん、
あの、なんか、笑かそうみたいなのも出てくるんですけどね。
ああ、僕も昔はそうでよう滑ってたわ。
あ、滑ってました。
うん、だって、やっぱりつかみは大切やから、
ええ。
みたいな、昔はね。
はいはい。
ほんだら、つかみネタいっぱい用意して全部滑ってたね。
あ、そうなんですか。
用意してるネタあかんって。
ああ。まあ、僕は用意はしてないんですけど。
うん、だつかみ、
まあ、実際、
うん、つかめた。
体感型のセミナーになるんで、
うん、
体の変化がもう劇的に変わったり、
はいはい、
ね、
うん、
で、まあ、体の、なんていうかな、重心が変わったりするのをこう、実際体感してもらうんですけど、
ね、はいはいはい。
なら、あまりにもね、
うんうんうん、
変化しすぎて、
はい、
やっぱね、急激すると人間ってね、ポカンってするんですよね。
うんうんうん、
何が起きたんですかみたいな。
はいはいはいはいはい。
ほんでニヤッとしはるんですよね。
ほうほうほうほう。
それがおもろいんですよね。周りがみんな見てても、
うんうん、
言葉は出ないけど、なんか、ぷふっと笑いが出たりね、受けてる人。
それは何が変わるんですか？
まあ、僕やったのは、最初、ね、モデルさんの人に、ぐっと重心かけた時に体崩れるんですよね。芯がしっかりしてないから。
はいはい。
で、ある一言を言ってもらうだけで、もうビシッと微動だにしなくなるんですよ
ね、
うん、
一瞬安定するってことや
ね。
はいはいはい。
本人が一番びっくりしてるんですけどね、それは、
うんうんうんうん、
何が起きたんですかみたいな。
はいはいはいはいはい、なるほど。
そういうね、体感的なことを、まあ、ゾンブレスではいつもやってますね。
お、
分かってもらうために。
なるほどね、それ大事なこと。
あ、
体感がなければね、
はい、理屈ではね、
理屈全く通じないんでね。
ほんまかになりますからね。
なるほど。で、来月ののんき座、大阪ですかね。痛みですね、いつものね。
痛みですね。
はい。
ちょっとまあ、今回いつもと場所がまた変わるんですけど。
また変わるんですか。
ね、ちょうどいつもやってるところが、もう全然空いてなくて。
うん。
で、ちょっと駅から離れるんですけど。
う
ん、
なるほど。
10月7日の土曜日です。
はい。
はい。で、今回のテーマは、
はい、
自由。
なるほど。自由。
ということで。
もう、どんな内容ですかね。
まあ、僕は今でこそね、いろいろこう自分で決めて、
うん、
自分で行動できてるんですけど、
はい、
もうこの観念浄化に出会うまではもうね、うん、まあ、その前かな、もう全然ね、ほぼ自分で決めれなかったんですよ。
誰が決めたんですか？
誰かにた、あの、聞いて相談して。
で、その人の言う通りにしてた？
そうなんですよ。
ほー。
で、あの、まあ、ブログにも書いてますけど、
ええ、なんか原因があるわけ
で。20代後半からまあ30代の、
はい。
まあ、僕の人生の最も大きな決断があって、
お、何それは。
まずはね、整骨院開業なんですね。
う
ん、
あ、そうやね、その頃やね。
ええ、はい、はい。27で、まあ、開業したわけですけど、これのね、開業場所と開業時期が、自分でよう決めんかったんですよ。
ほうほうほう。
で、ある、まあ、まあ、真言密教で、まあ、そういうところに行ってたんで、ね、行ってたというか、それを聞きに行ったんですね、最初。
うんうん、いつにしたらいいですか。
どこで開業したんですか。
あ、そっかそっか。うんうん。
で、まあ、その先生の言う通りに。
あ、
何箇所か場所持っていくんですよ。
はいはい。
こう、こう。
なるほど、なるほど。
で、どれがいいですかみたいな。
うんうんうん。
で、まあ、そういかないわけです、ね。
うんうん。それはなんで自分で決めなかったんですか？
いや、自分で決めて失敗するのが怖いんですよ。
こう。
自分、だから自分で決めることはうまいこといかへんっていう思い込みがあったり。
ああ、なるほどな。
ええ、うん。で、やっぱり誰かに、だ自分にはその力がないと思ってんねんね。決める力が。うんうん、で、何が、で、まあ結婚相手も、その先生にやっぱ見てもらって。
はいはいはい。
で、まあまあね、強烈な人と結婚したわけですけど。
おいおいおいおいおい、そうやね。
で、結局何があるったら根底にね、もう恐れですよね。
うんうんうん。
自分で責任が取れないっていう。
なるほど。
で、誰かに決めてもらったら、なんかそこに責任転嫁ができたりね。
う
ん、
はいはいはいはい。
それが一番大きいですよね。
それが観念浄化と出会うことでどうなるんですか？
で、まあ、その恐れっていうのは何か言ったら、うん、やっぱ父ですよね。
はい。
愛は、うん。問題じゃなくて、問題にしてるのが。
うんうんうん、うん。
で、観念浄化に出会って、その根っこの部分をどんどんどんどん浄化して、はい、感情解放して、
はい、はいはいはい。
まあ、父に対するのが一番大きいですよね。
うんうんうん。
怖い怖いできてたから。
はい。
それがどんどんどんどんなくなっていくと、もう、自分、だんだん自分で決めれるようになって。
はい。
うん。で、今ではもうすっかり。で、全然なんともうまく自分で決めれてますけど。
うんうんうん。
そのできる原因が分かれば、はい、対処の仕方がありますからね。
うん。
で、そこの部分を、分かりやすくお伝えして。
うんうんうん。
みんなでまたそこの部分を観念浄化。最後ね、飛ばしていきたいと思ってるんですけどね。
なるほど。その見つけ方も教えていただいて、
そうですね。
うん、はい。その見つかった後どうするかも教えてもらって、
はい、そうですね。
で、まあ、自由というのは何からの自由なんですか？
何からの自由。
うん。タイトルは自由やね。
はいはい。
まあ、はいはい。
自由です。ここで言う自由は、まあ、自由に動けるっていうことですね。
自由に動ける自由。
はい。
うん、自分の思った通りに。
そうですね。
うん。
その代わり、まあ、自己責任が発生しますけど。
はい。
自由にはね。
うん。
だな、まあ、自己責任を持って自由に動けるっていうことですよね。
でも、よう考えたら当たり前の話やんな。
ね、でもね、これできない人多いですよ。
うん、っていうか、それはもちろんできない人いっぱいいらっしゃるんですけども、うん、その、自己責任っていうのは自分が選択、誰が言うたことでもそれを選択しての自分じゃないですか。
最終的にはそうですね。
だって占い師が言うことをそのまま従うんやったら、その従うという選択を自分でやってるわけやから、結局自己責任じゃないですか
になりますけどね。
でもだって占い師が責任取ってくれるわけじゃないでしょ。
取ってくれるわけじゃないけど文句言いますもんね、うん、
文句言ったところで何も変わらないじゃないですか。
そうそう、変わらない
です、
う
ん、だ結局変わらないんですよ。
そう
そう、うん、それを受け入れてしまおうってことやね。
うんうん、
うん、そっかそっか、それも楽やもんね。
そうですよね。
うん、そうか。まあ、ちょっと勇気のいるね、テーマかもしれませんけども、
は
い
は
い、
その
分それがドーンと落ちたときはさ、
そうですよね、
うん、その自由な感覚っていうのが存分に味わえるわけなんで、
うんうん
うん、ぜひね、今回ピカリちゃんの、まあ、体験談を元にしたもんで、ですよね。
そうです、まあ、僕がほんまに、うん、変わったんでね、
うん、楽になられたということなんで、ぜひ体験談&
はい、
はい、皆さんも自由になる方法を、はい、第42回のんき座、
はい、
ですね、10月7日の土曜日ということなので、はい、ぜひリンクをたどっていただいて、
はい、
はい、お申し込みいただきたいなと思います。
はい、はい、お願いします。
はい、お願いします。第5回、旅の茶屋フラットさん、はい、先日ピッカリちゃんも、懇親会になんかドン、
懇親会から乱入しましたけどね
最後に乱入してという、なんか本当レポートを読ませていただくと、
うん、
皆さん本当こう真剣なこうね、
なんかね、
うん、
やってるみたいですね、すごいこう
ね、そういう、うん、まあね、月1回のこういう機会ですから、それもほら、要は僕と僕がこうガイドとして行ってるセミナーではないので、
はいはい、
こう皆さんこう横並び一線で、
ああそうですよ
ね、思ったことを横の並びでわーっと言えるわけやから、
うんうんうん、
これは面白いと思うんですよ。
いや、講師がおってどうこうちゃいますもんね。
そうそうそう、その学びに来たんじゃなくて、みんなでいろいろ意見交換しながら教え合う、学び合うというか、
はいはい、
うん、共有し合うというかね、
うんうん、
そういうね、すごいいい機会だと思います。10月21日土曜日、
はいはい、
今回の、フラットさんのテーマは自己否定ということで、
うんうん、
まあ自己否定はね、あの観念浄化最大の山と
と言われてますね、
言われておりまして、山場というね、はいはい、それを超えたらあとはハイキングみたいなもんになると。
あ、そうですよね、
うん、そうなんです、うん、この山越えたらもうあとおかしくあれへんみたいなね。
あ、そうですよね、
うん、そんな旅なんで、じゃあ自己規定徹底的にやってしまいましょうと、
うんうんうん、
でもなかなかどうやって、見つけたらいいのっていうのがね。
あ、そうですよね、
うん、ヒデさん自身もまあご苦労されてて、
うんうん、
で一つはね、そのみんなネガティブって入るんですよ。
あ、はいはい、
否定だからネガティブでしょってなんねんけど、うんうんうん、ポジティブネガティブって一つじゃないですか。
はいはい、
ね、ですから例えば、理想を持ってるということは、
うん、
イコール何かを否定してるんですよ。
ああ、なるほど、そうですね、
うん、何かに、好意を持ってる、まあ、憧れてる人がいるということは、
うん、
何か否定があるんですね。
な、自分の中に足りないもんとか、
そうそうそうそう、変えなきゃいけないとことか、
うんうんうんうん、
それを、憧れの人がそれを持っている人とかね。
ああ、なかなかちょっと見にくいところですね、それは。
そうやね、だからそういう、うんうん、まあ肯定から感じるもの、
ああはいはい、
を見つけると実は同時に否定も見つかるんですね。
うんうん、うんうん、
だからヒデさんそれをどんどんやってるので、ぜひね、ヒデさんの今回体験談も含めて。ヒ、う、デ、んうん、さんほら、くまモン好きじゃないですか。
くまモンね、
熱狂的な
ねえ、ほんまに、
う
ん、
もう多分すごいよね、あのくまモンマニア的なこの好きさ加減というか、
いはいはい、
だからね、僕ね、くまモンの合わせ鏡やってみてくださいって言ったことあるんですよ。
あー好きしか出てきませんもんね
そうそうそうそうそう、でね、くまモン合わせ鏡で実は、自己規定が見つかってるんですね。
あ、それ深いとこ見つかりますね。
そうやね、
普通に見つけるよりか。
そうそうそうそう、だからね、実際人間じゃなくてもいいんですよ、そういう意味では
まあそうですよね、
うん、あのゆるキャラでも全然、
うんうんうん、
大好きなものであればね、
はいはい、
うん、だからそういうのね、いろいろ教えてくれるんで、ぜひね、第5回フラットさんも行ってみてください。
はい、すごく面白そうですね。
そう、面白いみたいですよ。これ、今回はおすすめ。うんうん、いつもまあおすすめですけどね。はいはい、で、フラットさんは、鎌倉ですので、
はい、
鎌倉のこのロケーションも、
うん、
使ってね、
はいはい、
外でもいろいろとワークがあるということで、
うんうん
うん、それと最後は懇親会。
はい。
はい、ただね、これ、帝国コースの受講生が対象となっていますので。
あ、そうなんですよね。
はい。リンクは、帝国コースの中で。
はい。
辿っていただければ、今、ちょうどフラットさんも募集開始してます。
はいはい。
はい。それと、10月の SBC。
はい。
まあ、グループレッスン、ヨシさんですね。
うん、うん。
10月は2回ありまして、15日の日曜日。はい、
うん。
と、29日の日曜日ということで。
はい、
これ平方のいつものね、今度はあの秋のセミナーでもお借りするとこなんですけども、
あ、一緒のとこですよね。
すごくいいとこでした。
あ、行ってこられたんですね。
この間ちょっとヨシさんと一緒に、下見行ってきたんですけど、
うんうん、
いいですよ。
僕も一回行きましたけど、なんかね、見晴らしもいいし。
穴場中の穴場ってよう見つけたなっていうね。
確かにね。
うん、いいとこでしたけども。
うんうん、
はい。ちょうど募集を開始しましたということですので、はい。11月にはね、ヨシさんと一緒にやりますけども、ぜひその前月にも行ってみてもいいんじゃないかなと。
はい。
はい、思います。これもリンク貼っておきますので、はい、ぜひお申し込みいただければなと思います。
はい。
はい。ということで、秋のセミナーも近づいてきまして、残り残席10席ちょっとずつなってきまして、
早いですね。もう早割りの間に埋まってもんじゃいます。
ちょっと早割りっていうのは新しい試みだったんで、
はいはい、
ご活用いただける方が多くて、もうあと12席東京は12席かな、
はいはい、
はい、大阪で14ぐらいですので、
うんうん、
まだ早割り期間中ということですので、この機会をお使いいただければなと思います。
はい、
はい、ということで本日もどうぞよろしくお付き合いください。はい、本日は Y さんからいただいたご質問です。それではお願いいたします。
はい、分別心が苦しみの源泉だという話はなんとなくわかります。でも良くなろうとするのをやめてしまってもいいのでしょうか。関連浄化をすると社会から落ちこぼれそうで少し怖い気がします。きっとこれも観念なんでしょうね。はい、
はい、ありがとうございます、ね、僕は15年前なんですけどね、
はいはい、
この関連浄化と出会ったのは、当時はね、まあ、悟りにも、
うん、
願望実現にも成功法則にも興味がない、
ね、はいはい、
ただ生きてること自体が虚しくて苦しい、
うんうんうん、
だってね、朝ね、自分が誰だか思い出す瞬間ってあるじゃないですか。いちいちそんな瞬間が来たと思いませんよ。
うんうん、
でも僕それ明確に分かったんですよ、その頃。目開けて、でここはどこかって分かった瞬間に死にたくなるのね。
ああ、また起きてしまったみたいな。
そう、また始まんのかと。
うん。
うん、それぐらいちょっとしんどい時あってね、
うんうん、
自殺する勇気 もうそもそもないしね。
二日酔いってなかったんですか。よう飲んでた言うてはったけど。
いや、二日酔いだったでしょうね、毎日。
あ、ほんで二日酔いの中でこう目覚めるわけですかね。
あ、だと思いますよ。だってね、酒、友達って酒と睡眠しかないんですね。
うんうん、
うん、この二つがなかったらもうやばいと。
はいはい、
ですからね、そんなね、頃にちょうど関連浄化と出会ってるんで、
うんうん、
もうね、何がどうなるかどうでもよかったんですよ、実は。
ああ、そうですわね。
ああ、その後にどうなるか、
うんうん、
楽に生きれるようになるんやったら、
うんうん、
もうその辺はどうでもええと。
はいはい。
じゃなきゃね、こんなことできないはずですよ。
うんうん、実はね。
そうやね。だから Y さんおっしゃるようにね、善悪の分別、
うん、
これ消えちゃった、ね、
はいはい、
頭おかしい人になって、
うんうん、
社会から抹殺される可能性もあると、
うんうん、
普通やと思いますよ。
だって前例がないですもんね。
そう、調べたらなかったんでね、そんなことやったらどうなるかっていうのが、
うんうん、
だって今ほらスーパーに行けば、
はいはい、
これは食べても安心ですよっていうものがずらっと並んでるわけじゃないですか、
うんうんうん、
でもどれも最初にそれを食べた人がっていうのが
そうやね、
どっかにいらっしゃったんですよね。
いや、ほんまね、魚でもね。
そうやね。例えば魚やったら、毒持ってるやつ、またフグ、うんうん、フグとかね。
そうそうそう。
もういっぱいいますからね。
うん、うん。
植物やったらキノコとかさ。
はいはい。
だから、たくさんの先人の方が多分亡くなってるはずなんですよ。
そうでしょうね。
実際にね。
うん、うん。
そのおかげで我々はこうやって安心して刺身でも食べれる。フグ刺しなんかも食べれる。
ねえ。
だからまあ、ちょっと感謝ですけどね。
うんうん、
うん、でそういう意味では関連浄化もどれを食べても大丈夫です。
ああなるほど、
うん、ありとあらゆる観念を手放してきましたけども、困ったことにはならない。
そうですよね、
うん、やっちまったみたいなことはない。
ちゃんと服着てられてますもんね。
そう、常識がなくなるわけではないですね、うん、これね、はいはい、もう観念あるあるというか、うん、浄化あるあるというかさ、いろんなまあ不感症になるんじゃないかとかあるんですけども、
うんうん、
この非常識な人間になるんじゃないかというのもあるあるですよね。
ああね、ルール手放すわけですからね。
そうだから今日の Y さんみたいに、もうこれもよくある、うん、まあ勘違いというか、
はいはい、
うん、でもこれすごく自然なことです。
うんうん、確かにね。
僕もね、自分の名前浄化するときに、ちょっともう吐きそうになりますからね。
そうですか。
うん、いろんなことやったけど、最後に思いついてやるときに、
うん、
なんかこれ、なんか やばそうっていうのがあって。
記憶、自分が誰か分かるようになるみたいな。
そう。
社会的な自分が。
社会的というか、もう、終わってまうような。
ああ、はいはい。
うん、まだパニック発作起こってたから、
うんうん、
パニックになったりしたんですよ。
ああ、浄化してる最中に。
私は足立正純だ、みたいな。ノート書いて、こう、ワークするとき。
はいはい。
パニックね。
あ、怖いですね。
そうそうそう。だからね、今やったらなんぼでも食べれるけど、
うん。
その頃はね、こう食べたらやばいんちゃうかと思うじゃないですか。
はいはい。
だから観念って海に泳いでる魚たちみたいな。
うんうん。
美味しい魚もいるけど、食べたら死ぬような魚もいるんちゃうか、みたいな感覚があった、その頃はね。
ああ、なるほど。
そうそうそうそうそう。
足立さんならですはですよね、それ。
そ
パニックがあってよかったんでしょうね。
そうかな。うん。
今から思うと。
そうでもね。でもやりましたけどね。
ああ、そこはすごいですよ。
いやいや、もうどうでもよかったんですよ、その辺は。もう。
うんうん。
どっちか4対6ですよ。
はいはい。
でね、まあ、非常識な人間になるんじゃないかっていう、これ実は逆です。う
ん、はいはい。
より常識人になります。
そうですか、そうですよね、うん、確かに。
これね、なぜかというと、うん、これは人間業界で決められたルールなんだ。
うんうん。
よし、ちゃんと守っていこう。
はいはい。
という感じになるんですね。
うんうん。
だってほら、我々自我が芽生える前から、もう親とかに観念を植え付けられていますから。
はいはい、そうですよね。
ルールとね、
うん、
真実がね、
うんうん、
ごちゃごちゃになってるんですよ。
ねえ、もう訳分かりますわね。
何がほんまか分からへんの、ほんまに。
うん。
例えばその、迷惑をかけるのはいけない。
はい。
これって人間業界が作ったルールじゃないですか。
うんうん、そうですよね。
ねえ。でもね、うん、結構危うんですよ。
うんうん。
絶対的な真実のように感じる人もいると思う。
ああ。でも、おるだけで迷惑ですもんね、ある意味。
でも、迷惑をかけるのはダメだって思ってるよ、みんな。
うんうんうん。
で、人間としてはそんなことは当たり前のことじゃないかと。
はいはい。
そんな感じなんでしょうけども、
うんうん、
例えば挨拶をしなければいけない。
はいはい。
それ別にしなくていいんですよ。
ああ、無理に。
本当はね。
うん。
してもいい、しなくてもいい。
うんうん。
だって挨拶って業界の儀式でしょ。
はいはい、そうですね。
ただの儀式なんですよ。
うんうん。
だから業界にいたければ、
うん、
この儀式をしなさいと、
うんうんうん
うん、そういうもんであって、
はいはい、
だから親から大切な儀式だと教えられてきたんですね、
うんうん
うん、だから大切だからこそ、
はい、
挨拶をしない相手に腹が立つ、
うん、そうですよね、
ね、
うん
うん、俺はしっかり儀式を行っているわけで、
はいはい、
なのになんでお前はやれへんねんと、
うんうん、
そういうことなんですね。
思いますね。思うときいっぱいあります。
そうでしょ。だから、
ありますね。
うん。だから、もう何回も言うんやけど、自分の中にルールがあるということは、
うんうん、
必ずですよ、
。
ルールを守らない自分がいる。
うんうん、
これね、もう、みんなね、認めたくないみたい。
ああ、なるほどね。自分は神棚に置きたいですからね。
そう、ルールがあるということは守れない自分がいるってことなんですよ、
うんうん、
だからルールが必要なんですよ、どっちがさっき言ったらルール後なんですよ、
うんうん、
ここでピンと来てほしいんです、
うんうんうん、まあ、結構ね結構何回も言ってますわね。
うん、そう、汗鏡の方法もお教えしてますしね、 うんうんうん、ただ挨拶をしない人に腹を立てるっていうことは自分に腹を立てるのと全く一緒のことですよと。
はいはいはい。
だからね、観念浄化の旅が終わった人って観念から自由なんですよ。
うんうん
うん、どういうことかというと、まあ、ピカちゃんも自由だっていうテーマだけども、
は
い、
でき
るだけルールを守って生きていきたい、
うん、
という思いは根底にあるんですね。
はいはい。
でも同時にルールを守れない自分がいる、
うんうん、
という自覚があるんですよ。
ああ、もうね、自覚ですよね。
うん、ルールと、うんうん、ルールを守れない自分がいるという、それが同時にあるんですね。
うんうんうん、
これだと余計な苦悩が起こらない。
はいはい。
だって迷惑をかけて、かけないで生きていきたいんですよ、
うんうん、
僕だって
そうですよね。
でも、それができない自分もいるんですよ、
うんうん
うん、で人に優しくして生きていきたいですよ、
嫌
な思いなんか誰一人させたくないですよ、
うんうん、
でもそれができない自分もいるんですよ。
はいはい、
ね、だから観念浄化の目的って、
うん、
観念は観念だと、常識は常識なんだとはっきり見分けることなんですね。
ああはいはい、
うん、それができれば、
うんうん、
自己嫌悪とかね、
うんうん、
罪悪感がやってこなくなる、
はいはい、
もしやってきても巻き込まれなくなる。
そこはね、ほんまるくなりましたね、
うん、だってもうそんなパワーがないんですよ、う
ん、ないですね、うん、
だから大砲だとしたら、以前はね、
はいはい、
今は空砲
ですね、
うん、音はすんねんけど爆発せえへんのですよ、
うんうんうん、
だから痛くも痒くもない、
はいはい、
そんな感じになるんですね、
うんうんうん、
ピカちゃんどうですか。
どうですか、今はその
どうなりましたか。
あ、僕ですか、
うん、
僕はやっぱりあの以前でしたらもう後悔と、
うん、
自分がやらんかった、自分ができなかった罪悪感とか。
うん。
で、まあ、反省というよりも後悔ですよね。
そうやね。
うん。うんうん、反省はまあまあいいと思うんですけど、
うんうん、
後悔するともう後ろ向き後ろ向きなんてね。
うん。
で、次、いや、あの、やるべきことがもうなかなかできなくなるんですよね、怖くなって。
ああ、それはあるよね。
うん。
なんでこんなことが自分できんねとかね。
うん。で、これをやることでまた迷惑かけたら、うんとかね、
そうやな、
うん、今ね全くないですね。
そうやね、だから前回のお気楽でお話ししましたけど、うん、この宇宙って、
はい、
意識と法則、これしかないんですね、
はいはい、
うん、だから今この瞬間っていうのはどの瞬間も完璧なんですよ、
うんうん
うん、もう寸分狂うことなく、
うん、そうです
ね法則通りに全てがあるだけ、
うんうん
うん、誰がどうのこうの言おうが、
うん、
そのどうのこうの自体がもうすでに法則通りであると、
うんうんうん、
だからね誰もね間違いようがないんですよ。
だから選択にね迷いがなくなってきてますよね。
うん、
あの、まあ、自分で選んでるわけじゃないってのもあるから、
うん、迷いがあっても迷いなしみたいなね。
そうですよね。
うん、それに自己の迷いをどうのこうのしようとしない、うん、
ないですね。
ね
え、ええ、
うん、だから迷いがまあ言うたら道のど真ん中ですわ。
うんうんうん、
うん、で昔はそれが端っこに思えてなんとか真ん中に行こうとしたんですよ。
はいはいはい、
うん、だから迷わずに生きていくために悟らなきゃいけないみたいなのがあって、
あ、はいはい、
それが道の真ん中を歩くことだみたいな勘違いがあったんやけど、
うんうんうん、
本当は道の真ん中に迷いがあるんですね。
あ、はいはい、
うん、だからねそういうことにだんだん気づいてくる。
結局どっち選んでも OK ですからね。
そういうこと、そういうこと。だからね、うん、そもそもパーフェクトが良くなるなんてことないんですよ。
そうですよね。もうそれ以上ね。
そう。だからもしまだ良くなる余地があるのであれば、それはもうパーフェクトではないんです。
うんうんうん。
うん。で、これ、この辺ね、理屈ではね、ちょっとピンとこない。
ああ、そうですよね。
よくね、たまにですけども、この足立さんって良くなろうとすることじゃないんですねってよく聞かれるんですよ。
うんうん。
よくなんかなりませんよって言うからね、パーフェクトだって言うから、
ええ、
うん、でもこれね聞かれるとね正直なんて答えていいかよくわかんない。
僕散々言われててね、わけわかりませんでしたもんね、うん、
ね、例えばさ、うん、風邪をひいたら、
ええ、
ちょっと私今風邪気味ですけども、
はいはい、
風邪薬を飲むわけですけども、
うんうん、
これただ法則通りに起こっていることなんですね。
はいはい、
で僕の中では全くそれが気にならないんですよ。
うんうん、
でも、風邪薬を飲むのは良くなる行為じゃないんですか。
はいはい、まあ、風邪を治そうとする
ねえと言われると、うん、そう言われればそうなんですね。
うん、まあね、
うん、だから良くなるっていうことはないと言いながらあなたは、
うんうん、
なぜ良くなろうとするんですかと、
うんうん、
言われてしまうと、
うん、
もう返す言葉がない。
うんうん、
本当。
はい、でまあその良くなろうじゃないですもんね。
そうやね、だからね
この辺のニュアンスがなかなかね
伝わんない、言葉が一緒やから、
うん、そうなんですよね。
言葉にしてしまうと同じ言葉を使うので、
うん
うん、でも僕の中では良くならないというこの世界の本質と、
うん、
やってくる良くなろうとする思いは、
うん、
全く矛盾してないんですよ。
ああ、わかります。今やったらもう全然わかります。
そうやね。で昔は全然わかんないじゃないですか。う
ん、全然わかんないですよ。
全然わかんないね。
じゃあ努力したらあかんのかみたいなね。
そうそう。もうね、もう理屈でこねくり回しちゃうんで、うんだから何でも思考で理解してしまおうという方との個人セッションって
難しいですね。
これあんまりうまくいった試しないんですよ。
でも段階あるからしょうがないですよね。
うん、何言ってもふーんって言うんですよ。
うんうん、
ふーんふーん。だからリンゴの味は実際に食べるまで分かんないよということを
うん、うん、
もう大前提として
はいはい
思考もちょっと使ってみるのはいいと思うんですね。
うんうんうん、
この間ねつい先日ツアーガイドコースの受講生の方と、
はいはい、
ちょっと面白いやり取りしたんですけど、
うん、
その方ねスマホを使って、
はいはい、
最近いろんなアプリがあるんでね、で可燃浄化を1日どれぐらいやってるのかな記録をつけてたらしいんですよ。
はいはい、
でね1ヶ月経ったんで、その記録をこうなグラフに出てくるみたいでこう見てみると1日にですよ、
はいはい、
平均で2時間以上やってるってことが、
うん、
データ集出てきたんですね、
はいはい、
こんなやってんねやって、
うんうん、
そのこと励みになってるんですよねみたいな日記が書いてあって、でもねある日設定いろいろこういじくり回ってるとその過去の記憶は一瞬で全部消えてしまったらしいんですよ、
うん、
1ヶ月の、うん、ゼロになっちゃった。
はいはい、
うん、涙ということで
涙
でもまあすぐ気を取り直してまた今日からつき始めましたっていうまあそういう日記やったんですけど、
うんうんうん、
あこれいい機会やなと思って、その方にちょっとこんな質問してみたんですね、
うんうん、
さてそのデータはどこに消えたんでしょうか、
はいはい、
っていう質問をさせていただいた、
うん、
するとまあ頭の中、
うん、
そもそもなかった、
うん、
ちょっとやっぱりよくわかんないですねみたいな、
うんうん、
これねぜひこうこれからちょっと、自分の全貌像みたいな形でね、
はいはい、
ちょっと一日一回考えてみてくださいよみたいな、
どこに消えたか、
そうそうそうそう、
うん、
でな思考がフル回転して正解を探そうとするはずなんですね。
あ答え探すのはね思考で探しますもんね。
そうそうそう、うん、ですからその旅のポイントこの旅のポイントって、このやってくる思考に気づくことじゃないですか、
うんうん
うん、だからねもし行き詰まった時があったら、
はい、
この記憶を巻き戻してみたらいいんですよ。
うん、
うん、最後この方うーんよくわかりませんねで終わってたんで、この僕とのそのやり取りをキュルキュルキュルって、
はいはい、
僕らカセットテープの時代ですからね。
ああ、そうですね。
キルキルキルっていうこと。今はそんなこと言わないでしょうね。
若い人分かりませんよ。
キルキルキルって言ってたもんね、昔ね。
言
う
てました、言うてました。ほんまに音してましたからね。
ほんまにしてたもんね。
ええ。
だから、巻き戻していくと、
うん、
データが消えましたっていうスタートに行き着くんですね。
ああ、はいはい。
問答の始まりね。
ええ。
でね、このね、データが消えたというところに、このヒントが隠されてる。
お
う
お
う、うん、でこの世界って複雑そうに見えるかもしれへんけど、
うん、
実はワンパターンなんですよ。
ああそうなんですね。
そうだからね一部がはっきりすれば、同時に全体がわかる、
うんうんうん
うん、ですからね宇宙の起源がどうとか、
はいはい、
創造主がどうとか、
うん、
前世がどうとか、
うん、
どうでもいいんですよ、
はいはい、
そんなことわかんなくていいんですね。
うんうん
うん、だからそのとこ全部埋めていって全体を理解しようなんてしなくていい。
ああ、はいはい、そ
う、一部どうなってるのかはっきり分かればいいんですよ。
うんうん
うん、すると全てがそうだって分かるんですね。
うん
うん、だからポイントはそれは誰が言ってるのか。
うんうんうん、
でも大半の人は自分が考えてると思い込んでいる。
ああ、なるほど、そうですよね。
ね、実際はでも考えてる私っていうのは存在していないんですね。
うんうんうん、
うん、ですから本当の自分が誰なのか、
うんうん、
ね、もしそれが分かれば、この世界って間違いようがないって、
うんうん、
分かっちゃうんですね。
うんうん
うん、どうでしょうか。
なるほど。最後ちょっと難しいなってきたんちゃいます。
なってきた。
まあ、結局やるしかないんですけどね。
だからスタートとゴールは一緒ってことね。うん。データが消えたと誰が言ってるのか。
うんうん。
ですよ。
はいはい。
そう。だから、それが自分ではないってことが分かれば同時に本当の自分は誰か分かる。
うん。
うん。でも、うんうん、皆さんまた考えるんでね。
そうね。考えてもこれは無理ですよ。
そうそうそうそう。
はい。
あのね、自分の中からね、わ、そうだったんだっていう真実がこう浮かび上がってくると、やっと心から安堵するんですよ。
うんうん。
だから、誰かに言われると気が楽になりますよ。
はいはい。
でも一時的でしょ？
うんうん、
うん、宗教やったらそれを信じ続ける必要がある。
はいはい、
信仰をしなきゃいけない。
うんうん、
でもね、この旅の真実ってもう信じる必要が全くないんですね。
ああ、はい、そうですね。
そう、もう出会ってしまえばおしまい。
うんうん、
だって自分の中にあるんだ。
うんうん、
うん、常にそれがあるんです。
はい、
感覚がね、いつでも出会える。
うんうん、
うんでね、ああ、良くなりようがない世界の中で、全く良くならない世界の中で、
はい、
良くなろうとしていたんだなと。
うんうん、
それで良かったんだな。
うんうん、
このね、相反することが全く矛盾していないと。でこれはね、思考ではやっぱり理解できないんですね。
うんうん、
どっちや
ねんと。はいはい。
だからね、もうね、思考で正解探しするのをやめていただいて、
うん、
この頭をね、ボーリングの球のようにな
んか懐かしいですね、そのフレーズ、
放り投げる。
はいはい、
ね、そうすると、うん、この弁を流れていく思考が
はい
はっきり分かるんですよ。
うんうん、
だってボーリングの球投げると見えるじゃないですか。
見えてますよね、
ピンに向かっていく球が。あんな感じで思考が見えるんです。
うんうん、
それはもう思考で理解しようとすることを諦めたから。
はいはい、
見ようとする意識というものが感覚として分かってきだすんですけど、
うんうんうん、
皆さんまたそれでも思考に頼る。
まあ、長年の癖ですからね。
癖なんですよ。だからね、それをもう一切がさ諦めていただくと、
はい、
ね、そうするとね、本当にもう見えてきますと。
うんうん、
パーフェクトだっていうことが分かる。はい、ですのでね、ぜひ、まあ、諦めましょう。
はい
はい、で日々関連浄化やっていきましょう。
はい、そうですね、
ですね、はい。うん、ということで、今日ちょっとすいません、のど風邪なんで お聞き苦しかったかもしれませんけども、
はい、
しばらくの間、本日をもちまして、
はいはい、
またもや
こもるんですね。
こもります。
大変、冬眠とは言いませんね、この時期。
そうですね、
うん、
春眠でもないしね。
ね、なんか、よくわからないけど。
中途半端
な。こもるわけですね。
中途半端なこもりを。
はいはい。
はい、来週からね、ちょっと秋のセミナーの準備に入りたいと思うので、ちょっとお気楽チャンネルしばらくお休みをいただきます。
はい。
はい。ぜひね、間違いようのない世界。
はい。
ちょっとね、体感していただけると思いますので、ぜひね、秋のセミナーにも遊びに来ていただければなと思います。
はい。
はい。ではまた、次回。いつかちょっとわかりませんけども、1ヶ月ぐらいお休みいただけるんじゃないかなと思います。
まあまあ10月の終わりぐらいにはまたね。
そうですね、また再開させていただきたいと思います。
はい、
はい、ということで、また、お会いいたしましょう。ありがとうございます。